さて、今日のメッセージのそのテキストはマタイの福音書第21章1節から9節です。マタイの福音書第21章1節から9節です。よろしければどうぞ聖書をお開きになってください。ではお願いします。
さて、一行がエルサレムに近づいてオリーブ山のふもとのベテパゲまで来た、その時イエスはこう言って二人の弟子を使わされた。
向こうの村へ行きなさい。そうすればすぐにロバがつながれていて、一緒に転ばがいるのに気がつくでしょう。それをほどいて私のところに連れてきなさい。もし誰かが何か言ったら、主がお入り用なのですと言いなさい。すぐに渡してくれます。
このことが起こったのは、預言者を通して語られたことが成就するためであった。
娘シオンに言え、見よ、あなたの王があなたのところに来る。柔和な方でロバに乗って、ニロバの子であるコロバに乗って。
そこで弟子たちは行ってイエスが命じられた通りにし、ロバとコロバを連れてきて自分たちの上着をその上にかけた。そこでイエスはその上に座られた。すると非常に多くの群衆が自分たちの上着を道に敷いた。また木の枝を切って道に敷く者たちもいた。群衆はイエスの前を行く者たちも後に続く者たちもこう言って叫んだ。
はい、ありがとうございます。今日は第一アドベント聖日の朝を迎えております。皆さん、アドベントと聞くと、そしてまたクリスマスと聞くと何を思い浮かべるでしょうか。ヨーロッパではこの日を境にしてこれから4週間、街はクリスマスモードに入ります。ガラッとイルミネーションから何から大きく変化していくわけです。私たちはこのクリスマスを日本でこのように自由な中で記念することができること、それは何よりも大きな神様の見許しだと思います。そういう中で私たちはアドベントと思うときに一番初めに思うのはやはりアドベントリースではないでしょうか。ここにアドベントリースがあり、今朝子どもが点火してくれました。そうです、このアドベントリースはこの緑色のもみの木、このもみの木の葉で作られた輪に4本のろうそくが立っております。そしてこのろうそくはそれぞれ象徴的な意味を持っております。真ん中には白いろうそくが立っております。そして第一アドベントは今日、これはイエス様の前に私たちが本当に心を備えていく大切な大切なものであります。それはこの方がお生まれになるということを期待するところのものであり、第二アドベント、来週はそのお方にお会いする備えをする、そのようなリースであります。アドベントリース。そして3番目が灯火を象徴し、そして4番目が約束、これを象徴し、そしてイエス様をお迎えする。毎年毎年私たちはこのアドベントリースに転化して、そして主のご降誕をお迎えするわけであります。もみの木というのは日本ではあまり近くには、特にこの大阪の町の中にあるわけではないんですけれども、私が住んでいたドイツのところですね、タネンホフと言いまして、タネンというのはもみの木ですね、ホフというのは中庭なんです。で、住んでいるこの辺りはタネンホフという地域なんですけど、私の住んでいたホームステイタスしていたところの隣の、まあ、おばさんの家がですね、もう27メートルぐらいあるぐらいの大きなもみの木です。すっごく太いんですよ、直径何メートル、大きな木が。そしてそこにその枝を取って、そしてこのアドベントリースを作る、これは彼らが毎年毎年やっていたことを今私は思い出しております。そして4週間過ぎて真ん中の白いキャンドルにイエス様がお生まれになったことを記念して点火する、まあ、これが ヨーロッパでは非常に大きなイベントであります。しかしこのことは私たちは象徴的なこととして心に留めているわけでありますけれども、その第一キャンドルを意味する期待、この期待について今日は皆さんと一緒に考えてみたいと思います。イエス様の時代、約2000年ほど前の時代であります。イスラエルはメシアである救い主が来られることを待ち望んでいました。当時政治的にはローマの支配下に置かれておりました。イスラエル人たちはユダヤ人たちはその圧政の下で苦しみ、戦い、不満がたくさんありました。やがて自分たちのこの国を作り上げて立て上げてくれる、そういった救い主メシアが来られることを彼らは待ち望んでいたのであります。群衆はその時イエス様の噂について耳にいたしました。イエス様という方があのナザレという村から出てこられて、そしてエルサレムに向かってこられる。群衆はこの方こそメシアに違いない、救い主に違いない、その話を聞いた時に人々が集まってまいりました。そしてイエス様の姿を見た時に彼らは大喜びでですね、ホサナ、ホサナ、こう叫んです。ダビデの子、ホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方に、意図高きところに、こう言ってイエス様を大歓迎してお迎えしたのであります。このホサナという言葉は Save us now、 今お救いくださいという意味であります。皆さん、ダビデの子とこう出てるのはですね、実は救い主であるメシアという意味が含まれております。イエス様が持たれた3つの称号の一つであります。こういう意味でこれは全人類の叫びでもありますね。私たちをお救いください、ホザナ。皆さん、これは私たちは今も多くの人々が願っているんじゃないでしょうか。日本の社会豊かになりました。本当に便利になりました。しかし私たちが耳にする多くのニュースは心を痛めることがとても多いんです。つい最近は小学生の2人のお子さんが家で灯油をかけられて焼死してしまった、中学生の子供の子がナイフで同級生を刺して殺してしまった。どうしてそんな理不尽なことが起こってしまうんでしょうか。私たちは心本当に痛めるものであります。皆さん、私たちは人生にどんな期待を持っているんでしょうか。神様という方がおられなければ世の中を見るときに私たちの心はとても曇ってしまい、そして失望と悲しみに包まれてしまいます。皆さん、子供たちにどうやって生きるのか、どう生きるべきかということを教える親がいない、学校に行っても人生の目的は何だということを教える教師もいない、そういう中で子供たち自身が迷い悩んでいるのではないでしょうか。聖書はその点においてはっきりと道を示してくださっています。ここに道がある、イエス様ご自身が言われましたね。私は道であり真理であり命なんです。イエス様という方が私たちの人生に入るときに子どもたちはその生き方がはっきりと聖書を通して教えられます。それは子どもたちにばかりでなく大人にとっても大きな大きな助け、支えになるものであります。そうです。ところで第一アドベントの象徴は期待でありましたね。期待というのは皆さん、期待を持つ人は人生にいわゆる活力が生まれてくる。そうですよ。期待がなければ望みがないんです。失望してしまう。でも期待があるならば私たちは生きる力、つまり期待はモチベーションを、やる気を私たちに与えてくれるんです。そして希望を与えてくれます。今日私は皆さんのお手元のレジュメに従って2つのポイントからお語りしたいと思っております。その一つ、神はご計画を持つお方であるということをまずお語りします。神様は無秩序の神ではありません。いいえ、秩序の神です。神様はご計画をお持ちで、しかも私たちの一人一人に計画を持っておられます。私たちの所有物、私たちの時間、すべて私たちのものですけれども、神様が許されてそれを持っているのであります。神様は細かい細かいところにまで目を留めて計画を持っておられる。私は現在75歳を迎えております。過去を振り返るならば、これまでの生涯の中で神様がご計画を持っておられることを確かに確認いたします。私は14歳の時にイエス様を信じてクリスチャンとなりました。そして 23歳でドイツの大学に留学をいたしました。そして私は30歳の時にイエス様のから証明の言葉を聞いて牧師になり宣教師になるように立ち上がりました。ドイツに行った時は学位を取って日本に帰り、そしてまた大学で教えようというふうに、まあ、そういうふうに自分なりに計画があったんですが、神様は全く違った計画を持ちでした。勉強している間に聖書の御言葉が私の心にぐさっと刺さって、私は神様にお仕えする身になりました。それが30歳の時です。ですからあれから約45年間経過したわけです。本当に不思議です。いろいろなことがありました。でも不思議な神様の手の中に見ての中に置かれていました。30歳で私は牧師になる道に入ったのですけど、その当時ドイツに住んでいた多くの日本人の方々にイエス様の福音を語る、その働きを始めたんです。そしてデュッセルドルフで初めて日本人教会が生まれました。これがデュッセルドルフ日本語キリスト教会と呼ばれて今も存続しております。今6代目の牧師が牧会してくださっていると思います。神様の本当に不思議な導き、この教会がヨーロッパでできた一番初めの日本語で礼拝する教会になった。皆さん、私がドイツへ行った時にはまさかそんな働きをするとは夢にも思ってなかったです。でも神様はご計画を持っておられることを確認いたします。その当時はまだ鉄のカーテンの時代でした。東側と西側が分断されて冷たい戦争と言われたその時期でありました。そして旧東ヨーロッパの国々は神様を認めない、いわゆる無神論の国々でありました。共産主義イデオロギーの支配下に置かれていました。しかしながらその国々にはたくさんのクリスチャンが入っていたことを私は知りました。そして神様の導きの中で私はそれらの国々に入って神様の福音を伝えるものに変えられたんです。それを共産圏伝道と当時呼びました。そしてドイツから車で、オーストリアです。オーストラリアに入り、チェコに入り、そしてまたユーゴスラビア、当時のユーゴスラビア入り、ハンガリーに入り、ルーマニアに入り、またいろいろな国々に入っていった時に驚きました。神様がいないという国々になって神様を信じる人がたくさんいたんです。迫害、苦しみ、苦難、多くの制限がある、そういった中にありながら教会はいつも人でいっぱいでした。多くの人々がいた時に私は本当に驚いたんです。神がいないと言っている国々でどうしてこれだけの多くの人々が集まっているんだろうか。そして困難苦難がありながらなぜ彼らはそれを押してあえて集まってきているんだろうか。ある時は夜遅く、皆さん、夜の11時12時から集会始まるんです。もちろん公に開くことはできません。ですから民家で個人の家で夜遅く、そして集まる人数も制限されて20人30人と、そういう中でろうそくを1本つけながら電気を全部消すんです。明かりがつけばすぐ分かってしまいますから、そういう中で密かに集会を持ったこと、私も今も思い出しております。神様はそういう中で不思議な導きを私にも与えてくださり、それから苦しみの中にある方々に重荷を与えてくださり、私は伝道を続けてまいりました。そして私は35歳の時に妻とそして3人の子供を連れて日本に帰ってまいりました。そして日本に帰ってきて初めに堺で、私は堺インターナショナルバイブルチャーチというのを始めさせていただきました。当時はまだ鉄のカーテンの中にありました。そして私はまだ40歳の頃だったでしょうか。1989年11月9日ベルリンの壁が崩壊した時に、皆さん、これからヨーロッパどうなるんだろうか、多くのビジネスマンの方々、この大阪に住んでいる方々がですね、私のところに来られたんです。そしてビジネス、日本はやはり自然資源に乏しい国ですから、エクスポート、輸出に依存している国です。これから世界の情勢がどうなるかわからない、そういう状態にヨーロッパが、東ヨーロッパがなくなって西ヨーロッパに吸収されてしまった。どうなるんだろうか。黒田さん一度来て、そしてメッセージしてくれませんかと言って招かれたのが始まりでありました。それから私はビジネスマンを対象に私は講演を始めました。それがバイブルセミナーとなりました。私は牧師でありますから聖書を手にして、そして聖書からヨーロッパが、世界がこれからどうなるかということを語り始めたのであります。 そしてその講演から聖書研究会が生まれました。聖書を知らなかったならば、これからグローバルの社会になってビジネスをすることは難しいと思った方々が、ぜひ聖書を教えてほしいと言われて、聖書研究会を私は月曜の夜開き始めたのです。仕事が終わった後、夜の7時ぐらいに皆さん集まって、そして聖書研究会を始めました。そしてその数が6人7人から10人、それからどんどん増えていって、もう場所が狭くなってしまいました。すると一人の方が、先生、聖書講演会を開いてください、聖書の言葉が私たちわからないのでどうしたらいいでしょうか、この近くのエル大阪というところがあるんですが、そこを借りて、ルームを借りてですね、そこで私は聖書講演会を開きました。そしてその講演会が恵まれて、人々が集まってきて、私たちは礼拝したいと言い出したんです。もちろん神様を信じる人々がそこでどんどんどんどん起こされてまいりました。そして当時のアイルモレコタという建物の中で、月曜の夜集まる月曜礼拝、プレイズワーシップと言われる、月に1回でしたけども、その集会を開くことになりました。当時はバブルが崩壊して、日本経済がどんどんどんどんこう下に下がっていく、その時代です。どうしたらいいか。この北浜でも皆さん、高いビルから飛び降りた自殺者が出たんです。そして私はビジネスマンの方々がにとって一番いいのは何か、それはやはり心が癒されること、それは音楽である、しかも良い音楽である、癒しの音楽である。サバヤにもドイツで出会った多くのクリスチャンの音楽家の方々、日本に帰ってこられた方々に私は電話をして、そして来てくださって演奏してくださるようにお願いしました。それがプレイズワーシップといわれる月曜礼拝の始まりだったんです。まあ20、30人、40人、50人ぐらい集まってくださったらいいなと思ったんですけど、これがご存知のように祝されて80人、90人、クリスマスの100人超える方々が集まってきました。もうその会場が狭くなったんです。そういう流れの中で私たちのこの北浜インターナショナルバイブルチャーチが生まれたんです。そう考えてまいりますと、皆さん、本当に私の生涯は一つの線の上でずっとつながっている、結ばれている、そのことを確認するんです。でも皆さんお一人お一人の人生もきっとそうではないかと思います。不思議な出会いがある人と会って、不思議なところに導かれて、自分が予期しないところにこう来ている。皆さん、私たちは目に見えることができませんけれども、神様というお方が全てのこと、秩序の中で私たちを備えてくださっているんであります。それは主の恵みでありました。ところで、今日のテキストを見ますと、それはイエス様がエルサレムに登られた時にですね、イエス様がロマのこのオーナー、このオーナーに求められた方があったんです。それは何だったでしょうか。それはロマの子を貸してくださいということだったんです。それはオーナーにとっては貸すということは犠牲を払うことでもありますよね。そして自分の所有物ロマの子を提供すること、そこで大切なことはイエス様がお言葉を与えられたことです。それが21章の3節の言葉です。もし誰かが何か言ったら、主がお入り用なのですと言いなさい、そうすればすぐに渡してくれます。イエス様のお言葉には権威があり、力があり、保証がありました。イエス様のお言葉は約束でもありました。神様のご計画は、皆さん、多くの場合後で知ることにが多いものです。しかし神様は時としてお言葉を与え、そしてその先の道を示されることもあります。それを受け止めるには信仰が必要なんです。信じて受け止めるということは、オーナーはすぐに渡してくれると聖書は記録しています。それ以上何も書いてありません。オーナーの心境についても何も書かれてない。皆さん、信仰とはただ受け入れることではありません。信仰とは元来そんな複雑なことではないんです。いいえ、信仰はシンプルなはずです。神様の子イエス様が言われたならば、はいと言って従うのが実は信仰なんです。皆さん、私たちは人生の年輪を重ねていきますと、いろいろな経験を積んでまいります。知識も増してまいります。スキルも増してまいります。その中で豊かな経験を積めば積むほど豊かな人になりましょう。逆に人との関係で苦い経験をすると、人を簡単に信頼することができなくなってしまいます。疑いを持ってしまうんです。人生は、世の中はそんな甘いものではないと思うからです。皆さん、 神様への信頼、信仰はそういう人間関係とは全く違うんです。人間はどれだけ立派な人でも限界があります。完全ではないからなんです。でも神様という方は完全なお方、ミステイクを、失敗をされないお方です。ですから私たちはこの方を信頼することができるんです。聖書はローマ人の手紙の10章9節でこう言っています。なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。この救われるという言葉は、もう一つは祝福という言葉が意味があります。ですからルター訳のドイツ語聖書を見るときに、ここが祝福されると訳されているんですね。イエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは祝福される。確かに皆さん、救われるということは祝福されるんですよ。そうです。ですから理解することができると思います。口でイエス様を主と告白して、イエス様が死んでよみがえられたと信じるなら救われる、祝福される。これが聖書のメッセージ。皆さん、単純ですね。明快ですよ。何も複雑ではない。でも私たちはいろんなことを複雑に考えてしまうんですね。これが聖書が語るイエス様のグッドニュース、福音であります。ある人はこのストーリーはできすぎだと言うんです。ロバとロバの子がそこにいることは偶然だろうと言います。このテキストには確かにいろんな説があります。しかしここに大切なレッスンが秘められていることを覚えてください。人には偶然で不思議なことであっても、神様には不思議でも偶然でもないということです。オーナーは主に用いられたんですよ。そしてこの文脈から分かることは、このオーナーは従順な人だったんです。21章の3節、もう一度お読みしますね。もし誰かが何か言ったら、主がお入り用なのですと言いなさい。そうすればすぐに渡してくれます。そうすればすぐに渡してくれます。申し上げたように、オーナーさんの言葉は何にも書かれてない。オーナーにとってはロバの子を渡すということは、その先どうなるか分からない、失ってしまうかもしれない。いくらイエス様であっても、この人にとっては大切な大切なロバの子であったかもしれない。聖書は何も書いてない。でも言えることは、すぐに渡してくれます。つまり彼は従順であった。何に？この言葉です。貸してくれって言われた時に、言葉に。皆さん、従順とは神様がケアしてくださるから安心して従うという信頼なんです。もう一回言いますね。従順とは神様がケアしてくださるから安心して従うという信頼です。これが信仰ですよね。そしてもう一つは、従順とは神様がなされることをそのまま受け入れるという信頼です。神様がなされること、言われること、導かれること、そのまま受け入れるというのが信頼です。しかしながら私たちにはそれがとても難しいんです。大人になればなるほど、人生経験を積むは積めば積むほど、その単純に迎えることが難しい。逆に小さな子どもたちは素直です。複雑に考える必要が全くないんです。信仰は単純なものであると私は思います。そうです。人には偶然と思われる中でも神様はおられます。それを臨在と聖書は言っています。神の許しがなくては、皆さん、髪の毛一本地に落ちることはないと聖書は言っている。髪の毛というのは、皆さん、パッとこうやったら一本ぐらい落ちるんですよ。でもこの一本さえも神様が数の中に加えておられる、そこまで配慮しておられる神様ですから、空の鳥が偶然地に落ちていることはまずありません。そうです。全て神様の手の中。しかも私たち一人一人がその神様にあって愛されて、神様のことされ、神様の側に置かれているならば、皆さん、何を心配する必要があるんでしょうか。でも心配するんです。神が分からないから、見えないからです。皆さん、秩序の神様を私たちは受け入れる、この難しさを覚えるんではないでしょうか。でも私たちは聖書を学んでいくときに、いや、神様という方を知っていくときに、神様は確かに秩序の中に私たちを置いておられることを確認します。で、これは 経験しないとわからないんですよ。いくら聖書を読んでも、いくらいいメッセージを聞いても、いくら頭の中で聞いても、それはそれなんです。でもご自分が経験した時にですね、はっきりと神様は秩序の中に置いておられることを私たち確認することができます。こんな話を私は聞いたことがあります。スコットランドの出身の伝道者イアン・リーチという方です。その方がこんな話をしたんです。ある経営者の依頼で会社の従業員の方々にメッセージすることにこのイアン・リーチ氏はなりました。そして集会講演が終わった後、一人の女性が個人面談を求めてその彼のところにやってまいりました。先生、私は22歳で交通事故に遭い、大切な言葉を恋人を失ってしまいました。それから何度も大手術を受け、今ようやく普通の生活ができるようになりました。でも私は信仰をなくしたのです。神はなぜこのような苦しみを与えたか信じられません。神様が愛であるならば、神様がおられるならば、どうして私をこんな不幸な目に遭わせたか信じられません。イアン・リーチ伝道師は短くこう祈り祈ってからこう答えました。こういう話を知ってますかって。豪華客船クイーン・メアリー号、大きなクルーザーです。クイーン・エリザベス号、これらの大きなクルーザーを建造する際にどのように船体検査をすると思いますか。船を水のない桟橋に置いて水をかけて浸水しないかどうか、そうやって調べるのではありません。海の真ん中に引き出してクルーザーを、そしてそこで実際クルーザーが浮かんで問題ないかどうかということをテストするんです。このテストは船を沈めるためではなくて、浮かぶかどうか、大丈夫かどうか、それを確かめるためのものです。それと同じように神様は私たちは人生のその荒波の中に導かれることがあります。信仰が本物であるかどうか、人生の荒波の中に置かれることによって明らかになるのであります。そこで正直に答えてください。あなたは信仰をなくしたのですか、あるいは信仰最初からなかったのですか。すると彼女はこう答えました。先生、言われる通りです。私には信仰がなかったのです。皆さん、私の言いたいことはお分かりだと思います。私たちは経験体験を通して信仰を学ぶんです。荒波の中に置かれることもあるんです。大海の真っ只中にまで引き出されることもあります。イエス様の弟子たちもそうでした。イエス様はこのオーナーのもとへ2人の弟子をお使わしになりました。イエス様はそこで従順という大切なレッスンを訓練されたのでした。それは私たちにあってもしかりです。ですから私たちは偶然がないということを覚えるときに、どんな試みも、どんな試練も、どんな痛みも、私たちは光が見えないような状態に例え置かれたとしても、神様を信頼し続けてください。結果はそこに伴ってまいります。第2番のポイント、それは神に用いられた人の特性を見てみたいんです。神様に信頼する人は神様に従順である人です。神様は従順な人に祝福を備えておられます。祝福をいただくことは名誉ある贈り物ですよ。皆さん、オーナーの名前挙げられていないんです。そうです、これまで約2000年間にわたってこのストーリーは語り伝えられてきたんです。北浜チャーチでも語られて、いえ、全世界においてこのオーナーさんのストーリーが語り伝えられています。なんという栄誉ではないでしょうか。このテキストでは2つのことを教えてくれていると思いますね。一つはザカリア預言の成就です。旧約聖書の時代、ザカリアという預言者がいました。このザカリアが実は預言をしたんです。イエス様がメシアであれば、そのザカリアが当たったメシア預言が成就しなければなりません。このザカリア書の9章9節、こう書かれています。シオンの娘よ、大いに喜べ。エルサレムの娘よ、喜び叫べ。見よ、あなたの王があなたのところに来られる。この方は正しい方で救いを賜り、柔和でロバに乗られる。 それもメロバの子のロバに。皆さん、ゼカリアはもうすでにこのように歌ったんです。まさしくこの言葉のように、エルサレムのこの都に入場されようとするイエス様に対してこの賛美が捧げられた。母ロバと子ロバのオーナーはその予言成就のために用いられた。皆さん、このロバのオーナーは決して大金持ちではなかっただろうと推測します。でも最高の名誉に預かったんではないでしょうか。このゼカリア予言のその成就をするために、彼が自分が持っていたそのロバ、コロバを提供した。なんという栄誉に預かったことでしょうか。そうです、そこには従順という言葉があったことを覚えてください。もう一つ私たちが覚えたいことはユダヤ人の歴史です。ユダヤ人は、イスラエルの民は神がお選びになった民、いわゆる選民と言われています。神様は人間との関係をイスラエルと神様の関係に置かれました。この関係を見ることによって、私たち一人一人も神様とどのような関係に置かれているか、置かれるか、このことを教えてくださっているんです。ユダヤの歴史の悲劇の一つは紀元前175年です。この時エルサレムはアンティオコス・エピファネスによって攻略されたのです。彼はユダヤ教が大嫌いだったんです。ユダヤ教を一掃してギリシャの生活、風習、礼拝を取り入れてしまいました。ギリシャは異教宗教です。そして、女神をたくさん持っている、偶像をたくさん作った、この誤った宗教でした。そして彼は、エピファネスはエルサレムの中心には神殿があり、ユダヤ人たちがそこへ来て神を礼拝する、その神殿を怪我したんです。どういうふうに怪我したかというと、祭壇がありますが、犠牲の動物を捧げるときに、ユダヤ人が一番嫌う汚れた動物である豚の肉を祭壇に捧げさせたんです。そしてまたオリンピアのゼウスの神に犠牲をそこで捧げるように変えたんです。また神殿の内側の小さな部屋を交渉の場として、慰安婦をそこに置いて、みだらな行為をさせた。これはユダヤ人にとっては耐えられないところの大きな侮辱であり、また神様の前にも大きな罪を犯しました。その時です、マカビーという兄弟が立ち上がりました。そしてやがてエルサレムを奪還することができました。そして汚されたこの神殿を清めて、再び神聖なものとして神に捧げたんです。当時の記録は第二マカベヤ書、これは外典ですけれども、この10章7節に実は書かれているんです。群衆はこういったプロセスを経て、実はイエス様をお迎えして、シュロの枝を手に喜びを表したんです。イエス様はこのことを意識され、神様の家を清めるというふうに、ね、神様の家を清める意図を持ってエルサレムに入場されたのではないかと思います。この後イエス様が宮清めをされます。それはその前にそのような汚れたことがエピファネスによって神殿でなされた彼であります。もう一つは当時のその神殿ので商売をする人々がそこで起こってきた。いずれにしろこの神殿が汚れていた、そのことに対してイエス様は宮清めをその後なさったのであります。これが実はユダヤ人たちのその当時の歴史でありました。皆さん、聖書から従順という信仰を実践した人への祝福を私たちは考えてみようではありませんか。聖書を読んでいくときに、またイエス様を学んでいくときに、従順という言葉なくして前に進まなくなります。例えば一つ、シモン・ペテロです。あのペテロの手紙を私たちは今公開説教で学んでますけれども、ガリラヤ湖のこの湖畔で湖畔に住み、そして漁師をしていたこのシモン・ペテロ、この人はルカの福音書5章3節でこう言っています。イエスはそのうちの一つのシモンの持ち船に乗り、陸から少し漕ぎ出すように頼まれた。ご存のように、この後彼がイエス様から証明を受けてイエス様の弟子になっていくんですね。有名なところであります。天と地を作られた神様が その神の御子が身を低くして一階の領主に頼まれたんです。頼まれた。この頼むという言葉はルター訳聖書を見ますとですね、ビテンという言葉を使われた。ビテンというのは乞食が物をもらうときに懇願する、お願いだから与えてください、そういう言葉の一つなんですよ。そうです。シモン・ペテロにとってイエス様が頼まれた小舟は大切なものでした。もし彼が小舟を提供しなかったならば、彼のその後の展開はなかったでしょう。いいえ、彼はここで提供しました。いや、神の摂理の中に置かれていました。提供して彼はその後弟子になって、また偉大な使徒になっていくんです。神様のご計画になる。神様のご計画は彼が船を貸したという従順からスタートしているんです。そう考えてくるときに、イエス様のお言葉、神様が語るお言葉に従順に従うときに結果は伴ってくるということです。世の中の人々はそうじゃないですね。結果が益にならなければ、プラスにならなければ、いいものがそこに前にならなければ人間は前に決して進まないんです。でも信仰違うんです。天と地を作られた神様は愛の神様で、私たち一人一人に素晴らしいご計画を持っておられる。過ちをすることができないお方、パーフェクトの方、完全の方、しかも良い考えを持っておられる方、このお方が私を祝福してくださる。皆さん、それを信頼するのが私たちの信仰なんです。信頼するということは神様のお言葉に従順であるということなんです。それだけで十分なんです。でも従順になれない自分がそこにあるんではないでしょうか。どこに問題があるんでしょう。それは私の内側にあるんです。嫌だという自分なんです。自分はこう思うという自分なんです。こっちのがいい、こっちのがいいと思う自分なんです。皆さん、私たちの考え、どんな立派な人であってもそれは限界があります。でも神様は完全なことですから、一番良い方向に私たちを導いてくださるお方です。またイエス様に従順に従った人を考えるときに、あの2匹の魚と5つのパンを与えたあの少年を思い出しますね。マルコの福音書6章37節、こう書いています。イエスは答えて言われた、あなた方の手で食物をやりなさい。弟子たちは言った、私たちが200デナリものパンを買ってきてみんなに食べさせるのですか。こう言いました。そして6章38節、するとイエスは言われた、パンはいくつあるか見てきなさい。彼らは確かめてきて、5つあります、それに魚が2匹と言った。39節、そこでイエスはみんなを組々に分けて青草の上に座らせるように命じられた。40節、人々はあるいは100人、あるいは50人ずつ列を作って座った。41節、それからイエスは5つのパンと2匹の魚とを手に取り、天を仰いでそれを祝福し、パンを裂き弟子たちに渡して配らせ、また2匹の魚もみんなにお分けした、お分けになった。42節、みんなのものは食べて満腹した。この後はこの残ったパンだけでも12のカゴいっぱいになったと記されています。皆さん、この奇跡を実体験した人々にとってこれはどんなに大きな祝福であったでしょうか。わずかパンと、わずかのパンと魚です。しかし他の福音書を見ると、少年が持っていたと書いてありました。祝福の源はイエス様にありました。人々はイエス様のお言葉に従順であったんです。満腹になるほどお腹を満たすことができたのはその結果だったんです。で、このことは現代においても然りであり、アーメンであります。イエス様が語られたそのお言葉に従順であるときに結果は必ず伴ってまいります。もう一例考えましょう。アリマタヤのヨセフという人がいました。この人は議員でありましたが、イエス様の体を十字架におかかりになってお亡くなりになった後ですね、処刑された後引き取った方でありました。イエス様の遺体を引き取りたい、こう言って総督ピラトに願い入れました。皆さん、罪人の犯罪人の遺体を引き取るには勇気がいりました。特にユダヤ人は死人に触れる行為は汚れを意味します。意味嫌いました。それは律法が戒めていたからです。 例えばレビ記の21章11節こう書かれています。お聞きください。死人のところに入ってはならない。また父のために母のために身を汚してはならない。このようないわゆる宗教的文化の中に置かれた彼ら、その中のアルマタのヨセフという人は、この総督ピラトに遺体を引き取りたいと言ったのには相当な勇気が必要だったんです。マルコの福音書の15章43節こう書かれておりますよ。アリマタヤのヨセフが大胆にも、ね、大胆にもと書いてます。ピラトのところへ行き、イエスの体の引き取り方を願った。彼は地位の高い議員であって、彼自身神の国を待ち望んでいる人であった、ね、そして46節そこでヨセフは天布を買い求め、イエスを取り下ろしてその天布に包み、岩を掘って作った墓に納め、墓の入り口に石を転がしておいた。皆さん、これだけのことをするヨセフという議員は本当に勇気がいったはずです。でも彼はしたんです。勇気を持ってしました。彼の心には自分の立場を考えての恐れや心配はよりも、イエス様のお体を引き取りたいという強い願望があったに違いありません。ですから彼はこのような行為ができたんでしょう。聖書は彼自身神の国を待ち望んでいる人でありましたと言っています。彼自身神の国を待ち望んでいる人であった。つまり彼はの視点は、彼の見るところがイエス様に向いていたということです。まあ、このように皆さん3人の例を挙げましたけれども、この3人には共通点があります。それは信仰の応答でした。イエス様が声をかけられたり、イエス様が語られたお言葉に従順に従ったんです。皆さん、信仰とは犠牲を払うことですね。そうです。彼らの払った犠牲は強制でも、あるいはまた嫌々でもありませんでした。いいえ、イエス様の信頼、イエス様の信仰、これがあったからです。その時も犠牲ではないんです。喜んで神様に捧げましたよ。喜んでお仕えしました。それは何倍にも何十倍にもなって帰ってくるという信頼があったからです。もう一つは共通項、それは信仰の応答であると申しましたけど、信仰、この信仰は原動力であったということです。つまり何が彼らをそうさせたのか、それがイエス様への信頼です。イエス様への信頼、皆さん、信頼という言葉はピストイオ、ギリシャ語で言いますが、信頼、信仰するという同じ言葉です。信頼できるから私たちは信じられるんです。信頼できなければ信じられません。ですから信頼するということは信じてる、信じてあげるということです。そうです。皆さん、イエスもどんなお方でしょうか。それはピリピ人の手紙の第2章6節にこう書かれております。キリストは神の見姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられたのです。8節、キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従え、実に十字架の死にまでも従われたのです。皆さん、これがイエス・キリスト様であります。キリスト様の十字架への道、そうです。それはどんなに大きな犠牲であったでしょうか。それは神の愛の印でした。十字架を見上げなければ神様の愛が見えません。見上げなければ十字架の愛は見えてこないのです。そこに罪の許しと解決があることもわからないんです。皆さん、しかし十字架を見上げるならば神の愛が見えてくるんです。そうです。罪の許しと解決があることが分かり、そこに誠の救いがあることが分かります。それは希望の光なんです。ですから私たちはこれを期待することができます。一昨日アフガニスタンで今宣教しているある宣教師からのそのメールをもらいました。皆さんご存知のアフガニスタンは大変な状況に置かれています。タリバンの政権下に置かれて、そして多くのクリスチャンは表に出ることができない。クリスチャンであるということが分かったならばですね、まず 改宗、いわゆるイスラム教徒になることが強いられます。それを教師たちはみんな群衆が見てる前でですね、拷問を受けてるんです。棒立たせ、信仰を変えろと。ですから多くのクリスチャンたちは集まることできないから、みんな地下教会、地下に潜って密かに家で密かに集会を持っている。でもタリバンは一軒一軒訪ねてそのクリスチャンたちを探し出している。でもそれでも皆さん、そのクリスチャンたちは信仰をギブアップ、諦めて捨ててない、そういうニュースをもらいました。激しい、厳しい、本当に大変な状況に置かれながら、何がそうさせるんでしょうか。それは彼らはイエス様から受けた愛をしっかりと受け止めているからです。人間的な恐れはたくさんあるでしょう、人間ですから。でも彼らは信仰を捨てるんではない。たとえ迫害を受けても拷問を受けても彼らは信仰を捨てない。そして神様の素晴らしい約束の手の中に置かれていることを信じているからです。黙示録を私たち読んでいくときに、殉教者が最高の栄誉と冠を神の国で受けることを私たちは知っています。神様の前で一番のご褒美をいただく人はイエス様にあって命をなくす人だ、聖書は書いてますよ。大きな犠牲、幸いにも私たち日本ではそのような犠牲を払う必要はないんです。今本当に感謝です。でも皆さん、イスラム圏の国々では、そしてタリバンが支配している国々はもう力でもってそういうふうに人々を強いている。かつてのソ連がそうでした。シベリアで多くの人々が亡くなっていた。その人々の名は天の命の書に記され、最高の神様の冠と栄誉を受けると聖書ははっきり私たちに教えてくれています。そう考えているときに、クリスチャンは人間的には恐れることがあっても、人間的には心配することがあっても、人間的には心を煩わされることがあっても、神様を信頼するならば神様が横にいてその時力を与えてくださるんです。私の尊敬したヤコブ・エソーという世界巡回伝道師がいました。彼は25年間シベリアの収容所にいられていた。そしていつも KGB 秘密警察が入っている時に逃げるのが一番遅くて捕まってしまい、彼は前後4回刑務所にいられた方です。すごい拷問を受けたんです。まあそのことについては、彼のことについては私の本読んでください、書いてますから。ある時彼はこう言われました。日本で集会をした時にですね、ヤコブ・エソー先生のような、そのような迫害がもし私の身に起こったならば、とても私は耐えられません、真っ先に逃げてしまうでしょうと。そんな拷問に耐える力なんか私にありません。そう一人の日本人の方が言った時に、ヤコブ・エソー先生が言われたんです。 Don't worry、 心配しなくていい、もし神様が今私にあの時のあのような迫害を与えるならば、私も同じように逃げるでしょうと。でも神様は不思議なお方です。あの時あの場で私にその力を与えてくださった。逃げるんではない。その時イエス様が大きく現れてくださった。聖書の御言葉が大きく私に迫ってきた。皆さん、彼はそう答えたんです。神様は私たちが苦しみや試練の中に置かれた時、その時その場で一番大切な必要な言葉を与えてくださる方、そして手を出してくださる方です。従順に従っている者に対して、御言葉を蓄えている人に対して、神様そのようにお救いください、また導いてくださる、そういう方であることを彼は言ってくださいました。私は通訳しながらとても励まされたんです。そうだ、いろいろ心配しますね。この人に会ったらどんな検討したらいいんだろうか、この人だったらどうしたら、いろいろ心騒ぐことが多いんですよ。でも Don't worry、 心配しなくていいです。祈っていきます。神様に会ってお任せします。神様がその時その場で介入してくださる。これがクリスチャンライフ、私たちに与えられた祝福なんです。この3人の人々は従順にイエス様にお言葉に従いました。ロマの子を提供したあのオーナーさんもそうでありました。そうです、聖書をずっと読んでいく時に従順に従って、そして祝福を失った人は誰もいません。いいえ、逆です。たくさんの祝福をいただいたんです。ヨハネの福音書15章13節、このように書かれています。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。イエス様がご自身の命を私たちのために捧げてくださった、最高の愛を与えてくださった。そうです、この愛を私たちは受けたのですから、この方を信頼して歩もうではありませんか。さあ今日のメッセージまとめてみましょう。希望の光が来た。 こういうテーマでお話を進めてまいりました。主がお入り用なのです。主がお入り用なのです。そうです、イエス様が語られた御言葉に祝福の秘密がありました。主がお入り用なのですと言われた通りになりましたよ。そうです、ここで学ぶことは2点です。1つ、イエス様のお言葉に権威があるということです。イエス様のお言葉に信仰の本質が秘められているんですよ。そうです、秩序の神様は全てをケアしてくださるという信仰が必要です。第2番目、イエス様の言葉への従順です。これが祝福を受ける秘訣なんです。イエス様のお言葉に従順であったオーナーは名誉ある働きに加わりました。私たちはいかがでしょうか。本当の期待、誠の期待はどこに置くべきでしょうか。それは人ではありません。信頼すぎるあなたの配偶者でもない、人の姿を取りお生まれくださったイエス・キリスト様です。イエス様は天の父なる神様に従順でした。そうです、私たちはイエス様に習うべきです。クリスマス、それはこの方がお生まれになったそうです。今日は第一アドベントとして、私たちはこの方の誕生に期待を寄せて心を備えていきたいと思います。そしてイエス・キリストの誕生を記念するクリスマスを共に迎えたいと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、感謝いたします。主は私たちの側にいてくださり、いや私たちに秩序の中でご計画を持って一人一人を導いてくださっている方であることを教えてくださり感謝します。神の祝福に預かった生徒たちはそれぞれ皆従順に歩みました。でも私たちはこの従順が本当に難しいことを覚えます。なぜなら心配、思い煩い、とても多いからです。神様、不信仰の私たちをお許しください。私たちが出会うとこのさまざまな問題、課題、これを神様に前に持ち出して祈りをすることができ、お任せすることができますように、信仰をどうぞ強めてください。そして従順に従うことができるように導いてください。今週も私たちはそれぞれが置かれた職場で、家庭で歩み始めます。この御言葉をしっかり覚えて、神様と共に、イエス様と共にこの週も歩むことができますように、一人一人を祝福してください。今日のメッセージを聞かれて、礼拝に参加されて、いかがでしょうか。あなたの言葉で神様にお祈りを捧げてください。応答のお祈りです。神様にどのように今お祈りされるでしょうか。最後に私がお祈りさせていただきます。どうぞ。お祈りいたします。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。命を捨てるためにお生まれくださったイエス・キリスト様、クリスマス、私たちはその4週間を前にして、あなたに期待をすることができることをありがとう、感謝いたします。なんという大きな愛でしょうか。私たちには理解できません、分かりません。神様、あなたは愛に満ちたお方であり、そのあなた様が今週も私たち一人一人と共に歩んでくださいますから、ありがとう、感謝いたします。愛する兄弟姉妹が置かれた職場で、家庭で、学校で共に主と歩むことができるように、力を与え、励ましを与え、先導してください。ありがとうございます。兄弟姉妹、今祈られました、その祈りが主がお聞き入れくださることを願います。感謝いたします。イエス・キリストの御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。